理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第227回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、
お、
この配信をしているのはもう9月、
あ、はい、9月1日です ね、 ね、
はい、
ちょっとね、配信用の曜日が木曜日から金曜日に変わったので、本来だったら木曜日だとまだ8月配信の予定だったのが1日ずれて9月配信となりました、
うん、はい。で、配信からすると、約10日ぐらい前の、うん、日本時間だと8月22日、
うん、
アメリカ時間だと8月21日。
あ、そうなんだ。
うん、に日食がありまして、
はい、
皆既日食がアメリカだったんですけれども、
うん、
なんと、そんな理科の時間にはですね、日食見ましたよっていう報告が4人の方から、
そうなんです。
いただきまして。
すごい、羨ましい、いいなーっていう。
日本でもね、数年前にありましたけどね。
はい。その時ね、ちょっと関東地方は少なくとも曇ってしまって、
朝方で、
うん、
曇りでした。
そう、薄くその雲越しに太陽は見れたので、よく言えば肉眼で見ることができ、何の装備もないカメラでも写真撮影することはできたんですけど、ただ、うん、本当だと明るかったのが、まあ急にというか徐々に徐々に薄暗くなっていき、で、ひんやりしてくるっていうような、に、明るさだけでなく温度的にも変化がある。ものが期待されてたのが、そこまでの変化は得られなかったんですけど、今回そういうのがアメリカでは体験できたみたいですね。うん、
やっぱり日本であったのは金環食で、
はい、
太陽が何パーセントか残ってんだよね。うん、
周りのコロナというか、リングの部分ですね。
あ、そうそう、太陽部分が残ってるんで、
はい、
真っ暗にはならないし、
うん、
晴れていても周りの星が見えるほどは暗くならないんですけど、皆既日食は、
うん、
寒くなる、周りの星が見える、
うん、
っていうのもあるらしく、やっぱりね、ずいぶん違う体験らしいよ。
おー、ね、両方体験できるといいな。
そうですね。
ね。
ということで、あ、そうそう、で、レポートしていただいた方々は、
はい、
マルキャラットさん、スピカさん、メガチャウダーさん、マサさんの4名の方から、二色レポートいただきました。たくさん写真とかね、動画をつけていただいた方もいらっしゃって、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。少しでも、なんか、いた気になりました。
あ、そうですね。私たちも、行ったお友達からお土産話を話してもらった感じになったので、うん、すごく嬉しかったし。
嬉しかったですね、はい。
ね、番組の中では、リスナーの方で見に行ってらっしゃる方いるんでしょうかみたいな話したけど、
うん、
どっかで、まあそんないないだろうって思ったところもあったので、
そうですね、
はい、
曇っちゃったら意味がなくなるツアーになっちゃうし、なかなかお金を出して日本から行くっていうのは難しいなっていう場所ですもんね。
そう、それに
今回メールいただいた方も、すべてじゃないかもしれないですけど、うん、アメリカ在住っぽいのかな、
そんな気がします、
ね、
なので日本国外からも聞いていただいてありがとうございます。
うん。ありがとうございます。ハローって感じ？
Thank you so much って感じですね。
あ、そう。それ。
そうじゃない。
それ
ハローって感じって。で、毎回言ってるじゃないですか。
それ。
そんな感じは。
そんな感じ。
はい。
はい。
会議の時の写真とかね。
うん、
部分日食の写真。あとは、板にね、ポチポチポチって穴開けて、
うんうんうん、
穴のから出てくるやつが、その、食の形にな
る。開けてるんですよね。あれ面白いですね。
はい。で、そんな理科の時間っていうのを作っていただいて、その写真も送っていただいて、本当にありがとうございます。
あれすごい嬉しかったです、見て。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。で、もう9月1日なので、8月の終わりの月面 X だとかね。
はい。
月と惑星が近づくみたいな話が皆さんの夏休みの宿題にうまくなってるのかどうかわかりませんが、 聞いてらっしゃる方は大人の方が多いと思うので、普通に天文現象として楽しんだかな。
かな。
はい。日食レポートありがとうございました。
ありがとうございました。
私もね、もう終わってしまっているんですが、
はい。
千葉県立、現代産業科学館っていうところで、夏限定でプラネタリウムプログラムをやってたりするんですけど、
う
ん。プラネタリウムは通年やってるんですけど、夏限定のプログラムがあったりするのね。
うんうん。
そこで、疑似的にって言ったら変ですけど、
うん。
日食の、体験っていうのをやってまして、うん、それを見に行ってきました。
おお。
入るときに日食グラスを渡されてですね。
はい。
すごく眩しい、プラネタリウムのドーム内なんだけど、すごく眩しいお日様とその月で隠れた影が映っていて、
うんうん、
日食メガネをかけないと眩しいっていう。
面白いですね。なかなかやっぱりそれってタイミングが良くなきゃ見れないのを、まあ、少なくとも擬似的に体験させてくれるっていうのはワクワクしますね。
で、ちょっと日食っぽい感じを、体験できたんですけど、
はい、
ちょっと凝ってて皆既状態になると、要は真っ暗になると、うん、ちょっと冷房が強めで冷気が降りてきて涼しい感じとかですね。皆既になる直前に東の空がぼんやり明るくて、会議の時には両方暗くて、会議が明ける頃に西の空が明るいとかですね。
結構凝ってますね。
凝ってる感じは良かったです。はい、終わっちゃってますけどね。
また何かの機会でやるかもしれないので、
はい。
探してみてください。
そうですね。ということで、皆様からのですね、夏休みにこんな星の観察しましたとか、こんなとこ行きましたっていうのがあったらメールをください。
はいはい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日、本編の方では、
うん、はい。
AI の話をしたいと思います。で、AI って、
はい。
皆さん、最近ね、あっちこっちのニュースとかでも取り上げられているんですけど、
うん。
どんなものが AI だと思って、最近急に取り上げられたのは何でかっていうのが気になってるんじゃないかと思うので、
ほう、
ちょっと AI についてお話ししたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
今日は最近よくニュースとかで聞く AI の話をしたいと思います。
はいはい。
まずはですね、質問が来ているので、そちらの紹介をしていいですかね。
はい。
一福さんからいただいたメールです。
うん。
最近よく聞く AI ですが、いまいちよくわかりません。うん、学習をする機能があれば AI なのですか？ iPhone の Siri のように、質問に答えてくれるものは、回答を決めているのではないのでしょうか？だとしたら、想定外の質問には対応できないと思いますが、何ができたら AI なのでしょうか。所詮は、誰かがインプットしてあった答えなんだわ、と思うと、ちょっぴり冷めてしまう。インターネットを使っていると、以前検索したものから勝手に興味がありそうな広告を表示されることがありますが、それは学習にあたり AI が持つ機能と同じものなんでしょうか。漠然としかわからない AI について教えていただけたら嬉しいです、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、かおりさん、AI って何でしょう？
はい。はい。
AI ですよ。
まあ、俗に言う人工知能っていうやつじゃないですか？
まあ、俗に言う人工知能ですけど、何が人工知能なんですかね？
はい、なんか、プログラミングされてる回答ではなく、その答えを勝手に学習していく？
なんかね。
っていうイメージですね。
そんなことないっしょっていう番組でも AI の話をしてた時があったんですけど。AI のとは何ぞやっていう話をあまりしないまま終わっちゃったのかなと思うんですけども。
お、そうですか。
ぼんやりとなんかわかるけど。
うん。
5とか、将棋が強いとかね。
うん。
みたいなのあっても、なんだかよくわかんないとか、結構昔からあるよね。
ん？
AI 機能付き、ほにゃららとか。
そうですね、なんだろう。ゲーム系でよく AI って言葉を見た気がする。
AI 搭載とかね。
はいはい、うん。
で、ちょっとだけね、歴史っぽく話した方がいいかなと思っていて。
はい。
AI は、まず、アーティフィシャルインテリジェンス。
ああ。
アーティフィシャルは人工的なね。
はい。
インテリジェンスは、まあ、知能とか頭脳とか。
うん。
そういう感じかな。
はい。
で、今日お話しすることは、うん、AI のすべてを網羅的にお話しするっていうよりは、
うん。
私が、認識している AI を、ちょっと、わかりやすく説明する感じで、端折ってる部分結構あるので、皆さん、はい、興味があったら、ご自身で調べてみてください。
はい。
で、まずですね、コンピューターって、計算ができますよと。
はい。
電卓と同じように、何と何を足しなさいって言えば足し算をしてくれるし、そういうのプログラムに書いておくわけだね。うん、
はい。
ただ、プログラムに書いておくだけだと同じことしかしないんで、
うん。
街のちょっと動く看板みたいなものが自動的に動くだけで、
うん、
あまりこう知能とか頭脳はないよね、
うん、
で、コンピューターを使ったプログラムって何かしらの外からのインプットがあるとそれを計算してアウトプットにするっていうのがよく使われるやり方で、
はい、
まあまあキャッシュレジスターっていうのにこう数字を打ち込んでえいってやると合計してくれて本部に送信するとかしてくれるわけよ。
はい。
それもあんまりこう、知能とかではなくて単純作業じゃないですか。
そうですね。単純作業。はい。
で、うん、なんとか単純作業じゃなくて、
うん、
人間とかじゃないとできないことがやらせられないか？
はい。
みたいなことを研究している人が昔からいまして。
うん。
で、昔、エキスパートシステムとかっていう名前の、コンピュータープログラムが、研究されたことがありました。
はい。エキスパートシステム。
そうそう。
うん。
知識を、教えると、
うん。
それを覚えてくれて、ある入力に対して正しい答えを返すっていうのが、できるんじゃないかって言って、
うん。
これはね、1970年代かな。に、そういうものがあって、まあ、AI の、
うん、
聡明期というか、一番最初の取っかかりになりました。コンピューターって、
はい、
人間と違って、単純なことをたくさん覚えるのは得意なのね。
はい。
間違えないで。
うん。
そうすると、例えば、知識が体系としてまとまっているものを、
うん、
コンピューターに教えておくと、
うん、
それを、照合して正解を出すってことができますと。例えば、お医者さんに行って、こんな症状があります。いつからですみたいなことが、患者さんから聞けば、それはほにゃららの病気か、ほにゃららの病気かもしれませんっていうのが言えるじゃないですか。
可能性として、そういうのがいくつか絞られてきますね。
そうそう。それは、エキスパートシステムっていうのに、それをプログラミングしておくと、
うん、
喉が痛くて、鼻水が出て、3日前から熱が出てます。
うん、
まあ、第一候補としては風邪ですね、みたいな。っていうのが出てくるっていうのがエキスパートシステムで、まあまあ、人間が、すでに知識として持ってるんだけど、
うん、
今までは人間しかできなかったことを、
うん、
情報を整理して与えてあげると、
うん、
正解を出してくれるっていうシステムになってます。
うん。まあ、本当に今で言う AI の走り。
走りというか、一番最初の、うん、考え方ね。でもそれは、AI のシステムはお勉強というか学習するわけじゃない。成長はしないわけ。
教えたことを。初めに知識を与えておく必要はあって、そこから、まあ、その中から単純な条件ではなく複雑な条件で答えを導き出すような感じですね。
そう。 こそ間違えなくてっていうのがあるんだけど、うん、
はい、
なんとなくそれってよくよく考えると、
うん、
なんかこう占いとかでイエスノーで答えていくと、うん、あなたの性格がホニャララですと近い感じで、
お
はね、寝坊することが多いはいとか、
はい、
やっていくとあなたは B タイプとかっていうのが出るのとが複雑になっただけ、
お
それは、知能とかには近いんだけれども、
うん、
人間を補助する道具としてはすごく便利なんだけど、
うん、
なんとなくなんか知性があるとか知能があるとかっていう感じじゃないよね。
そうですね。
つまり、はい、お医者さんの代わりになるわけじゃない。
データベースから最適なものを探してきてるだけっていうようなイメージですね。
そう。で、
はい、
もう少しこう人間の脳と同じようなことができるんじゃないかって言って、うん、初期の、
はい、
AI というか人工知能っていうのは、ニューラルネットワークという、仕組みを使って、学べる、回路、まあ実際にプログラムなんだけど、っていうのを作ろうっていうアプローチがありました。
ほう。
これは、ある、プログラムの中にいくつかの、箱っていうか、値を持つ箱をたくさん用意しておきます。
はい。
で、ある入力があった時に、
うん、
それが、その箱の中の、に入ると、出口が、ある数字が出てくるっていう、なんていうの、神経ってさ、
はい、
人間の脳みそどうなってるかというと、何かの刺激があった時に、
うん、
それが、ニューラルネットワークよ、神経の細胞を伝わって、
はい、
次の細胞が興奮すると、その次の細胞にまた興奮が伝わるっていう風にやって処理が進んでいくんだから、うん、
はいはい、
でも、それだけだと何のことはないんだけど、そこで重み付けだとか、
うん、
刺激がある程度を超えたら、強く、反応するとかっていう、まあ、単純にね、足し算引き算じゃなくて、線形じゃない反応とかがあるんですけど、まあまあ、そういうのを、
はい、
模した。
うん、
真似したものを作ってみようって言って、
うん、
ニューラルネットワークっていうのを作りました。つまり、はい、入力があった時に、頭の中にある神経系と似たようなものに入力を入れると、
うん、
なんかが出てくる。でもそれだけだと、何かが出てくるしかないじゃないですか。
うん。何かが出てくる。
そう。なんだけど、
うん、
それを学習させるために、
うん、
ある入力を入れたら、
うん、
正しいはずの出力を、正解をこっちで作って、
はい。
で、さっき言った、どんな入力があったらどう反応するかっていうところに調整する数字がたくさんあるわけね。あるところを超えたらたくさん反応するとか、
うん、
それの掛け算はいくつの係数かとかっていうのが、うん、いくつもあって、そこを調整するのに、入力に対して、正しい、出力っていうのを用意して、
はい、
ずれてたらちょっとずつ直すっていうのをやって、っていくことをするのね。
うん。
そうすると、自分たちが用意した入力に関しては、正しくなるように、調整ができるっていうニューラルネットワークができる。
はい。
これね、バックプロパゲーション。逆伝達って言ったり、学習って言ったりするんですけど。
フィードバックしておくわけですね。
間違いをフィードバックして、ちょっとずつ修正するっていうのをやって、うん、っていうのをやると、なんだろうな、あるパターン。例えば手書きの1から、1,2,3,4,5,6,7,8,9,0。っていう10個のパターンを手書きで用意するでしょ？
はい。
それを、マス目を、例えば 16×16 のマス目に分けて、白黒のパターンにして入力にしますと。
うん。
で、1を書いた時には、出力の1だけがオンになって、他は全部オフになるっていうような出力が正しい。
うん。
で、いろんな人が書いた1とかいろんな人が書いた2っていうのをたくさん読み込ませて、
うん、
さっき言った修正をしていくと、
うん、
そのニューラルネットワーク君は、なんとなく、パターンで1っていうのが来たら、
うん、
1が出てくるっていう感じに、
うん、
学んでいけるんじゃないかっていうのが初期のニューラルネットワークでした。
はい。
いい？そうすると、もともとは、でたらめな回路なんだけど、回路っていうか、動きなんだけど、
うん、
入力と正解を、たくさん学習させる。要は、
うん、
つまみをいじって、どんだけ反応するかっていうのをコントロールしてあげれば、正しいところに行き着くっていうのを学習させることで、認識ができるようになる。
はい。
で、うまく入力を選んであげて、うまく学習しさせてあげると、もともと、10人が書いた1から0まで、
うん、
っていうのがあったときに、11人目の人が書いた3とかが認識できるようになるでしょうっていうのが初期のニューラルネットワーク。
なんとなく、ランダムな入力をパターン化するみたいな感じですかね。それを学習させてる、学習というか、学習か。
そう。
うん、
で、どんな数字が入ったら正解になるかは人間にはわからなくて、
うん、
最終的に合ってればいいんだけど、
はい。
これがうまくできるようになると、
うん、
例えば、さっき言った、お医者さんが AI になったらどうなるかっていうので、エキスパートシステムでは、
うん、
丸バツをつけていって、要はマークシートみたいなのをガチャって出ると結果が出るっていうタイプだったのが、
はい、
今度は、例えば、目の、目玉ね。
目玉。
の写真を撮ると、あ、充血してますねっていうのが分かったりとか。
ほう。ふんふんふんふん。
っていう感じで、ちょっと高度なことができて、今までそれって人しかできなかったよねっていうことがちょっとできるようになりましたと。
はい。
なんだけど、
うん、
その時流行んなかったのは、いくつか理由があって、
はい。
10人分学ばせましたと。
うん。
で、11人目がうまくいくかどうかは、どう学んだかによって結構違っていて、
うん。
正答率がそんなに上がらなかった、正直。
あら。
っていうのと、うまく学べないことがあった。
うん。
っていうのがあって、なかなかこう、うまくいかないまま、まあ、ニューラルネットワークってあるけど、あんなの遊びだよなっていう感じのまま、過ぎた時期がありましたと。
はぁ。
それでもね、パターンが単純だったりするときに、これまでとは、違う認識だったりができるっていうので、初期の AI として、そんなのが使われていて、
はい、
パターン認識ができますよっていうのに、AI が使われるっていうのがありましたよと。
はい。
で、
うん、
最近何が起こってるかっていうと、
うん、
ディープラーニングとか、
うん、
機械学習っていうのがキーワードになってるんですけど、
はい、
何が起きたかっていうと、さっき言ったのって、ニューラルネットワークっていうのを作るって言ったじゃないですか。
はい。
要は信号が来て、それに対して、どのくらい反応するかっていうのをたくさん作って、それをもう一回まとめて、出力にするみたいなことやったんだけど、
うん。
それを段数を増やす。
ん？
つまり、入力から第1段の反応するグループと、
うん。
その反応するグループから第2段の反応するグループ。
うん。
っていうので、段数を増やす。要は、階層を増やす。
はい。
っていうので、階層を増やして、深い学習ができるようにしたっていうのが、まあ、ディープラーニング。で、そうすると、昔の理論だと、収束しないと言われてたんですね。
うん、
さっきのバックプロパゲーション、逆伝達っていうのをちゃんとしていかないといけないんでっていうのがあったんで、
うん、
正解にたどり着かないっていうのがあったんだけど、
はい。
昔と何が変わったかっていうと、コンピューターのスピードが何百倍、何千倍、何万倍になった。
処理能力、処理スピードが上がった。
そう。なので、
はい。はい。
なかなか、学習がうまくいかないっていうのも、
うん。
そんなの2、3時やっときゃいいんだよってことにできるようになりましたと。
学習そのものが効率というか、時間がかからなくなったわけですね。たくさん、当然、たくさんの学習をしといた方がより正確な答えが出るのに対して、たくさん。
そう、深くしてパラメータ増やしたんで、
うん、
学習するのが遅かったのが、要は現実的なスピードで学習ができるようになりましたよと、コンピューターが早くなったから。
はい。
で、もう一個、早くなったんで、さっき10人分って言ったじゃないですか。
うん。うん、
それを、猫の写真5万枚とかにできるね。
ほう。
で、もう一個情報が違うのは、写真だったら、インターネットに何万枚ってあるじゃん。
はい。もう無限にアップされてますね。
そう、それにみんながタグつけるでしょ、猫とか犬とか。
うん。
そうすると、入力と正解っていうサンプルがたくさん、作んなくてもいいっていうか、拾ってこられる。っていうので、ちょっとこう、腕に物を寄せてというか、CPU パワー、要はコンピューターの処理スピードに物を寄せてやってみたら、なんと、写真を入力すると猫とか犬とかって判断できるやつが作れるようになりましたっていうのが最近の、ディープラーニングの AI なんですね。で、ポイントは、
勝手に自己学習、勝手にって言い方いいんだけど、しちゃうわけですか？
さっき言った、初期のニューラルネットワークだと、正解を作るのも大変だったわけ。はい、人間がいろいろ。
猫の写真を用意して、これが猫であるっていう情報を、まあ、写真に埋め込んで、それをまた、読み込ませるというか、学習させる必要があったわけですね。
で、猫の写真はさっきの1とか2とかと違って、もっと細かいし、画素数も多いじゃん。
それを何をもって猫であるっていうふうに認識するかも結構難しそうですもんね。
そう。で、さっきのニューラルネットワークは何がその中に入ってるかはわからないの。つまり、猫の写真を入れたら猫っていうアウトプットが出るってことしか分かってなくて、中にどんな数字がどう並んでるかは後から見ればわかるけど、そこの数字に何の意味があるかは人間が見てもわからない。
はい。
それは昔のニューラルネットワークも今のニューラルネットワークも同じなんだけど、っていうのがありますよと。で、今言われてる AI の、流行ってるやつね。
はい、
今言った、ディープラーニングと機械学習っていうのを組み合わせて、世の中にあるすごいたくさんの情報をインプットできて、それが速いスピードで処理できて、ニューラルネットワークが多層になってる。レイヤーが多い。っていうので複雑なことまで処理ができるっていうのを、力技で最適化したっていう風にできてるのが最近のニューラルネットワークというか人工知能の特徴です。
そうすると、AI って言い方をすれば、システムどういったシステムなのかっていうのは基本的に問われなくって、で、まあ、過去からいろんなこういういろんなシステムが出来上がっていった。で、それに対して現時点でのシステムは、ディープラーニングっていうような段階って言い方は変だけど、そういうようなアプローチでしている感じですかね。
そう、そうすると、
はい。
今までは人間ができることを真似するだったんだけど、たくさんの情報をすごくたくさん入れてあげると、レントゲン写真っていうので、今まで人では見つけるのが難しかった。すごく、偉い先生は見つけられたけど、素人にはなかなか見つけにくかった。っていう、そのちっちゃい影が、これは腫瘍かもしれませんよ、とかっていうのが、今のやつを使うと、正解と不正解って世の中にこう、何万枚、何千万枚ってあるわけじゃない。
はい。
それを入れて、最終的にはこれ腫瘍でしたって見つかりましたっていうのは、情報がくっついてるから、っていうのをやると、今までね、普通のエキスパートの先生だって、1年にレントゲン写真って1000枚ぐらいしか見ないわけじゃん、一番できる。それが、短い間で、何千万枚見たっていうのと同じことが学習できて、今までは人間ができることに追いつこうとしてたのが、ある分野に限って言うと、人間よりもできることが、増えちゃいましたよっていうのが最近の特徴で、例えば、さっき言った猫の写真だとか、あとは同じ人がたくさんいて、この中から私を探してくださいみたいなやつも、人間が探すよりも、ウォーリーだったらまだしも、横向いてる写真とか、上向いてる写真とかも含めて、私を探してくださいっていうのが、認識率が人間よりも高くなったりとか、さっき言ったみたいに、病院のレントゲン写真も、普通の人だったら見逃しているやつも、何千万枚っていう情報で、正しい情報と紐づけたやつを使うと、 その辺のエキスパートの先生よりもうまく何かしら見つけられるとかっていう風になっているっていうのが今の状況で、
うん、
なんていうのかな、特定の分野でなんとなく玄人の人が勘のようなことを言っていたことが AI にとって変わられるんじゃないんですかっていうことが起きてる。
ああ、昔はまあいわゆる職人技であったりとか、そういうふうに、まあ例えばお料理とかだったら何グラムではなくて適量っていうようなところですね。そういうというふうにその人のまあイメージとしては感性が問われるっていう数字で測ってるわけではないところが、膨大なデータを元にすることによって数字化するっていうとちょっとまた語弊はあるんでしょうけど、明確になってっていう感じですかね。
そうで、同じようなんだけど、
うん、
ちょっと現れてる感じが違うのが、
うん、
例えばね、そういうことがちょっと上手になると、
うん、
ブロック寿司のゲームっていうのって、ユーザーというかプレイヤーが動かすのって下のパッドっていうのを左右に動かして、
はい、あ、テレビゲームのブロック崩しですね。
そうそうそう。
はい、
で、弾が来たのを打ち返して、
うん、
画面の上の方にあるブロックを消していくっていうゲーム、
ね。はい。はい。
で、最初に、コンピューターは、その、パッドというか、跳ね返すラケットみたいなやつを左右に動かせるっていう、
うん、
数字をアウトプットにして、
うん、
時間経過も含めた学びで、
うん、
スコアが高くなると、
うん、
より良いっていう条件を与えてあげると、
うん、
何百回も、ブロック崩しをプレイして、
うん、
上手になっていくっていうのができるようになるわけですよ。
うん、
つまり、一番最初に言っていた考え方の理屈がまとまっているものではなくても、
うん、
自然界で起こっていることで、これはいいこと、これは良くないこととか、これは得点が高い、これは得点が低いっていうのを、設定してあげると、自分で学習ができるようになっているっていうのが今の AI で、
うんうん、
それをうまくインプットと学習の仕方をうまく最適化すると、囲碁の盤面を入力にして、
うん、
とか、囲碁の盤面の動きを入力にしてあげて、
うん、
勝ちやすい手っていうのを、昔だったらね、
うん、
何百手先まで読んで、
はい。
ってやったりとか、あとは人間が評価値って言って、どこどこに何があったらより良いっていうのを設定して、
うん。
それをチューニングするっていうので、強くしていったのを、
うん。
囲碁ソフト対囲碁ソフトっていうのを、戦わせて、
うん。
最終的に、目数ね、自分の陣地が多かった方が勝ちっていうルールを与えて、
うん。
あとは、勝負をさせるわけ、ずっと。
なんか、えぐい勝負になりそうですね。
とか、あとは、人間の、寄付、要は、どういう風に指していったっていうのをたくさん、入力して、
うん、
途中から人間の試合よりも、より良い得点にするにはどうすればいいかっていうのを、たくさん計算させるわけ。そうすると、将棋ソフトや囲碁のソフトが、
うん、
何百試合、何千試合、何万試合、何百万試合ってやって、うん、腕を磨くっていうのができるようになる。
うん、ああ、なるほど。そうか、本当だと人間だったら本当に実際に試合をするとか、やっていかなきゃいけないのを、その、まあ、棋譜を、イメージとしては棋譜を読み込むことによって、実際の試合をしたいかのごとく学習できちゃうわけですね。
そう。で、それを。
どんどんどんどんやっていくと。勝手にやっていく。
そう。勝つっていうのが良いよっていうのを、
うん、
与えると、より勝つのに最適化した状況に持っていけるっていうのがあって、もちろんね、うん、さっき言った、ディープラーニングとかの、途中を変えてると思うのね。囲碁のソフト用に、うん。
はい。
なんだけど考え方はすごく近くて、
うん、
人間が調整するんじゃなくて、学べる環境を作って、
うん、
どこを調整したらどうなるかっていうのはコンピューターに任せて、いい例と悪い例をやらせて、
うんうん、
自分で学ばせるっていうのが最近の AI で、 昔と理屈は変わってないんだけど、できることが膨大に増えたので、人間よりも得意なことが出てきましたよっていうことですね。
はあ、まあ、イメージとしてそうですね。やっぱり囲碁とか将棋とか、過去の棋風を、まあ、人間も全部というか、目を通して、自分の知識を増やしていくけど、それを、もう本当に機械的にどんどんどんどん取り込んでいけるわけですもんね。そしたら、用意どんで始めたら人はそのスピードには勝てないですもんね。
っていうようなことが起こっています
と。うん。はい。
で、応用としては、
うん。
ロックの楽譜のパターンっていうのがあって、
はい。
ロックっぽいと得点が上がるっていうのを見つけて、
うん。うん
メロディーの例を入れるとロックっぽくアレンジしてくれたりするわけ。例えばね。
うん、うん、うん。
とかっていうのがいろいろできるようになりましたと。
はい。
で、今言われている AI が自我を持って人間を超えたらどうなるんだっていう話をよくされてるんですけど、
うん。
今、研究室レベルというよりは実用レベル。要するに、囲碁で人間に勝つとかね。
はい。
そういうものでは、その、うん、AI が自我を持つとかっていうのについては、想定してないし、そうはならない。
うん。
要するに、ある入力を入れたらある必要が出てくるよっていう風な作りにしてるんで。
うん。
そう。ただ、そこにね、入り口と出口をうまく繋いだりとか、
うん。
っていうのをやっていくと、何かしら起こるかもしれないとかね。あとは、人間の能力というかは生き残るとかっていうのを昔からやってきたわけじゃないですか。
はい。生存競争ってやつですね。
そうで、そういうのをコンピューターにさせると、うん、もしかしたら、人間っぽいものはできるかもしれないけど、ただ、うん、それって、役に立つのっていう、役に立たないから研究しちゃいけないって言ったわけじゃないんだけど、
うん、
研究する人は役に立つ方の研究の方がやっぱりやりがいがある。
うんうん。機械を使って社会をより良くっていうことですよね。
そう、そっちの方がやりがいがあるので、
うん、
そっちに今は、皆さん AI の研究は集中している方が多いんですが、
はい。
将来は、人間と同じように、考えたりするっていう AI が出ないとも限りませんが、
うん。
今の方式のまま、そうなるとは、思わない。
はい。
し、人間っぽく振る舞う AI を作るぐらいだったら人間の方が楽しいじゃん。
うん。
とか思うんですよ、私は。
そうですね。うん。
っていうのと、ゲームの中のキャラクターが、
うん。
人間っぽく対応するぐらいだったら、
うん。
今の技術でもできるし、それは人間を作ってことじゃないですよね。全然。
うん。
ん？ゲームっていう世界の中で会話をするっていうところに限定して、
は
い
は
い、それが面白くなればいいっていうことでやってるわけですから。
はい、はい、はいはい。
そう、新しい人間の、
うん、
素のね、人間の自我を作るわけでもないし、
うん、
政治として何がいいかっていうのを作ってくれる機会を作るわけでもないわけ。
はい。
という感じで、AI がなんで今取り上げられてるかって話と、
はい。
これから先、よくね、映画だとね、AI で動くキャラクターに主人公の男の人が惚れちゃうとかあるんですけど。
はぁ、あ、あ
そういう映画何もあるんですよ。
うん。
なんですけど、そっいうところには、まあ、10年ぐらいはないんじゃないかなと思います。
うん。
その先どうなるかわかりません。
まあ、確かにそうですね。
という感じで、
はい、
AI について話してきました。で、最初に言った通り、
うん。
AI の全部の話をしてるっていうよりは、今、話題になっている AI を説明するのに、ちょっとかいつまんでお話をしているので、
うん。
興味がある方は自分でお勉強してみてください。
はい。
はい。
勉強。
あとはね、
うん。
AI の話このくらいなんですけど、
はい。
さっき番組が始める前にちょっと話していた、
うん。
好奇心みたいなもの、
うん、うん。
要は、もっと、 新しいことを知ると楽しいとかさ。
うん。
そういうのって、どうプログラミングするのかなっていうのとかは、なかなか難しいんじゃないかと思ってるし、番組の前に話したのは、
うん。
なんか、学校でトロイ石って出てきてさ、絶対名前覚えてるんだけど、行ったことないんだよね、みたいな話をして。
まあ、なんていうのかな、伝説の剣とか、鎧が出てきそうな名前だからじゃないですかね。
トロイ石。
いや、ロト。
遺跡。
うん。
まあ、そんな感じ、どこから行きたいわけでもない気がする。まあいいや。トロイ石みたいなところって、
うん。
なんか、小学生、中学生の時には行きたいとかも思ってなかったけど、なんか今になって、どんなとこだっけなって行ってみたいとかね。
行ってみたいですね、確かに。
そうそう。
なんか強くなれるかな。
新しい体験がしたいみたいなことって、
うん、
AI に、なんか、入ってくるのかななんてちょっと思ったりもしました。はい。
いわゆる学習そのものを、なんだろう、機械の判断で行うっていうような感じですかね、大雑把に言うと。
今の AI？
うん。
あ、学習モードっていう時には、
うん。
機械がすっごいたくさんの、
うん。
インプットを端から端まで、使って最適値を求めていくっていうのを、まあ、それも人間が準備するんですけど、勝手にやって、
うん、
学習モードが終わったら、回答モードっていうのに入って、これってどうって言ったら、これって何とかですねって答えるっていうパターンが多い。
うん、
で、ものによっては、1個質問すると、新しい情報が入ると、それで学習も1個して、たくさんこう、質問すればするほど、学習が増えるっていうこともできるんですけど、まあ、わかりやすく言うと、学習モードっていうのにたくさん学習して、回答モードって時に、これって何言った時に答えるってパターンが多いですね。
はい。
はい。ということで今日は AI のお話をしてきました。思ったよりバリエーションないですね。
え？
ということで、そんなエリカの時間では皆様からのメールをお待ちしております。
うん。
メールの宛先は、rika@0438.jp、rika@0438.jp です。皆様からの、夏休みの思い出とか、こんなことやりましたよっていうのを送っていただけると嬉しいです。
新しいリアクションも送っていただけると嬉しいです。
あと、9月になって、で、皆さんのメールのご紹介の時にですね、
はい、
日食のね、報告も、番組の中でご紹介したいと思いますので、まだまだ、間に合いますので送ってください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あとですね、そんないプロジェクトという、グループで、この番組とその他の番組をやっておりまして、そんないプロジェクトでは。そんない理科の時間の他にも、そんない美術の時間、そんない雑貨店、そして、そんなことないしょという番組を今配信をしております。そんない .com というウェブサイトで、すべての番組にアクセスできますし、その前にやっていた過去の番組にも、聞いていただくことができますので、そちらにも遊びに来てください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。URL は sonnai.com、sonnai.com です。あとですね、ゆうなさんが、ブログを書いていますというのでですね、
はい、
今回は、石垣島に行ったレポートが載っていますので、そちらも読んでみてください。
石垣島行ってみたい。
石垣島も行ってみたいよね。
うん、行ったことない。
はい。あとですね、番組の配信は YouTube でもやっておりますし、また Twitter で情報の発信も行っていますので、そんないプロジェクト、またはそんない P、プロジェクトの P ですね、で検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで9月になってしまいまして、小中学、高校生ぐらいの方々ももう夏休みも終わって2学期かな。
9 9月に入ったのか、なんか夏っぽい夏があまりなくて、かといって暑い日はそれはそれですごくバテてはいるんですけど、トータル的には夏っぽくない
夏でした。
夏でした。
8月でした。
はい、うん。
皆さんも、季節の変わり目体調崩さずにお過ごしください。
はい、
そんな理科の時間第227回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。